折り返し第27節。昔からあの人は正直者じゃ、神仏のような人じゃというものでも、だんだん不幸なことが重なって、世間ではどういうものであろうというようなことがあろうが、何ほど人に悪いことをせぬ正直者でも、人が良いのと神に信心しておかげを受けるのとは別物ぞ。宗教学者でも精神家と言われる道徳者であってもおかげは受けられぬ。別物と言われるおかげとは、楽の下に味方しというおかげ、すなわち心身ともに極楽に住めること。貧相病のないおかげを受け、心善美の世界に住める新人者だけの味わいに浸ることができる。名が栄える不気繁盛。新人者だけの味わいと教えておられます、師匠大坪宗一郎氏の周辺で人が助かりだした。また人が助かっておる。それはなぜか。師匠はそのことを師匠自らのありがたさの余波で人が助かる、助かっているとおっしゃられたことがあります。師匠のありがたさ、その余波で人が助かっているのだと。私どもがありがたいと思います。ここ数日ありがたいということについて思わせていただいておりますが、神様が感じさせてくださる、教えてくださるのだと思いますね。ある方などはそのありがたいというのを10万回ですか100万回ですか唱えたら、まあ唱えたら、唱えようとして唱えられたわけではないでしょうけれども、その唱えておったらというのか、そういう10万回も100万回もありがたいと言わずにはおれぬほどというのでしょうかね。数えられたわけでもありませんでしょうけれども、そういうありがたい心が募ってきた。そしたらいつの間にかがんが消えておったとおっしゃっておられますね。ですから10万回ありがたいを唱えたらがんが治るとか、100万回ありがたいを唱えたらがんが治るとか、そういう表現をしておられる方がおられますけれども、確かにそれはそうかもしれませんね。いわゆる遺伝子が活性化されるというのでしょうか、何かしらありがたいと思う心にはそういう働きがあるのでしょう。しかしだからといってその方の周りで人が助かりだしたとか、私がありがたいを10万回唱えたら自分のがんは治ったとおっしゃっておられましたけれども、人様のがんまで治るようになったと、そこまではおっしゃっておられないようですね。なるほど、10万回100万回ありがたいと唱える、思える、そしたら自分のがんは治った。そしたら200万回300万回唱えたら2人目の人が3人目の人ががんが治ったかというと、そういうことにはなっていないようですね。ですからここに師匠のありがたさと、その100万回10万回唱えてご自身のがんが治られたというありがたさにはどうも違いがあるようですね。同じありがたいという、日本語で同じありがたいという表現、文字ですか、文字で表現すれば、言葉で表現すればありがたいということですけれども、そのありがたいという内容がどうも異なっておるように思いますね。信心はしなくともありがたいと思います。そのありがたいを唱えてがんが治ったとおっしゃってある方も、特別な宗教をしておられたわけではありません。今でも別に宗教はしておられないように思いますが、 その宗教、いわゆる信心ですね、いわゆる信心をせずともありがたくはなれる。信心をするものがありがたいと言える、ありがたくなる。その信心がなくても私どもはありがたくなることはできる。その信心がなくてありがたくなるありがたさと、信心をしてありがたくなるありがたさと、これもまた違うように思いますね。師匠がある方に、あなたがおかげをいただいている、そして私もおかげをいただいている、最初の頃は同じ程度のおかげであったが、それからだんだんその差が広がってきて、今日このようなおかげの差になった、それはどこにあると思うか、とある方に問われた。そして師匠がおっしゃられたことが、それはありがたさの度合いが違っておった、というようなことをお話しされたそうですね。ある方は、あなたが1ありがたいと思うときに、私は10ありがたかった、そのありがたさの度合いが違う、ということですね。それこそただありがたいというありがたさと、天にも昇るようなありがたさというありがたさもありますね。喜びにも少しの喜び、大いなる喜びというのがあります。ありがたくなると言ってもちょっとだけありがたいというのと、それこそ喜び、何でしょうかね、喜びさんでというのか、そのありがたさをいっぱいを顔の満面に浮かべて、あるいは体全体でそのありがたさを表すといったような、そのありがたさの程度の違い、度合いの違いというのももちろん出てくることでしょうね。そして何よりも信心するもののありがたさと、信心をしていない人のありがたさの内容の違いは、それはやっぱり神様へのありがたさ、神様への感謝の違いというものではないかと思いますね。偶然だった、ラッキーだったというありがたさもあります。神様のおかげでこういうことをできさせていただいた、神様のおかげで命拾いをしたというありがたさもあります。信心のない人は、あ、ラッキーだった、運が良かった、それで命拾いした、ありがたいというありがたさでとどまるのでしょうね。一方、信心させていただくもののありがたさは、あ、神様のおかげで命拾いをした、神様のおかげで九死に一生のおかげをいただかせてくださった、神様がお守りくださったのだ、神様ありがとうございますと、神様への感謝の心が伴うありがたさ、そのありがたさが、ただ命拾いをした、ラッキーだった、だからありがたいというありがたいから、神様が助けてくださった、なるほど、まだ私には生きる値打ちがあるのだろう、神様が生かさせてくださったという、何と言いましょうかね、神様のお心へのありがたさというありがたさも含まれてくることでしょうね。自分がありがたいというだけのありがたいでは、まあ程度がある程度でとどまってしまう、いわば程度の低いありがたさということになるのでしょうかね。ところが、神様のおかげで命拾いをさせていただいたというありがたさには、 もっと程度の深いというのでしょうかね、その程度の高いありがたい世界に住むことができるようになるのではないでしょうかね。それこそ昔は任侠の世界ですが、一宿一飯の恩義に報いるとありますね。それこそ止めていただいた一宿一飯ですね、ご飯をいただいた、そこにありがたいと感じる、お礼を感じる、自分がご飯を拾って、それこそどっかの軒下を探して寝て、ああ雨露をしのげた、ご飯が食べられた、ありがたいというありがたさではないわけですね。それこそご飯を恵んでいただいた、休むところを与えていただいた、その恩に報いるというのでしょうか、その恩に対するありがたさというところもありましょうね。ですからそのありがたさの内容が違うわけです。それこそ一宿一飯の恩義に報えるというほどしにありがたい、そこに恩を感じるありがたさということでもありましょうね。ですから単なる自己満足的なありがたさから、神様のおかげでという恩義を感じてのありがたさ、そのそこにありがたさの度合いの違いというものも出てくるのではないでしょうかね。そしてさらに師匠が、ただ自分がおかげをいただいてありがたいという自己満足的なありがたさであられたならば、そこに人が助かるというほどしのありがたさではなかったと思いますね。師匠の場合にはただ自分がありがたかったのではない、そのそこに神様のおかげをいただいた、神様のお働きを感じられた、神様がこうやって働いてくださる、こうやって神様がおかげをくださる、その神様のお心というのでしょうか、神様のご恩へのありがたさの度合いがいよいよ募っていかれた、そこに人様も助かられるほどしの働きが、やはりこれは神様が表してくださったのでしょうね。ですから師匠のありがたさというのは、ただ自分がおかげを受けたからありがたいというありがたさではなく、もちろんそれも あることでしょうが、それ以上に神様のおかげでというそのありがたさがいよいよ募っていかれた、その神様への感謝の心を伴うてのありがたさ、そこにそれこそが人が助かるほどしの、そのありがたさの余波で人が助かるほどしのありがたさの内容ではないかと思いますね。ただ単にありがたくなるのではなく、神様のお心を感じての、神様の恩を、神様のご親切を感じてのありがたさがいよいよ募ってこなければならない、そこには人が助かることしのありがたさもいただけてくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。